こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。誰にでも描けるようになる背景講座メイキング美山文庫は、ささみによる Kindle 版の背景イラスト制作ガイドである Amazon の商品説明では、フォートショップで描く背景のメイキングを徹底解剖し、一冊で理解できる構成を掲げている。理論を広く網羅する辞典系の教材というより、デジタル環境で背景画が完成するまでの作業過程に焦点を置く実践型の内容として位置づけられる。背景制作では遠近感、空間の区切り、光色素材感などが同時に関わるため、完成画像だけを見ても判断の手順をつかみにくい。本書の主題は、フォートショップを用いる制作フローを追うことで、その見えにくい判断を具体的な工程として捉え直す点にある。人物中心のイラストに背景を加えたい初心者から、背景に対する苦手意識を減らし、デジタル制作の進め方を整理したい描き手までを想定した一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、完成図ではなくフォトショップの制作過程から背景を理解する本書の明確な特徴は、フォトショーで背景を描くメイキングを中心に据えていることである。背景画の学習では、完成作だけを参照してもどこから手をつけ、どの段階で形、明暗、色を決めたのかが分かりにくい。そこで工程を追う形式は、最終的な見栄えだけでなく、制作上の判断の順序を学ぶために有効である。例えば、細部を早期に描き込むより、まず画面全体の大きな関係を整えることは、作業の手戻りを減らす基本になる。Photoshop という具体的な制作環境を前提にする点も重要で、デジタル背景制作を抽象的な技法論だけで終わらせず、実際の画面上で進める仕事として把握できる。本書が掲げる徹底解剖という表現は、背景を特別な才能の産物として扱うのではなく、観察、選択、積み上げからなる過程として見せる方向性を示している。読者は制作例をなぞるだけでなく、自分の作業を段階に分け、どの地点で画面が崩れるのかを確認する視点を得られる。次に、背景への苦手意識を、空間を段階的に構成する課題へ置き換える。商品説明のこれで背景は怖くないという言葉は、本書が背景を難解な専門領域としてではなく、取り組み可能な制作課題として提示する姿勢をよく表している。背景に苦手意識が生じる大きな理由は、建物、自然物、室内、空など対象の種類が多く、画面全体の整合性まで求められることにある。しかし、実制作では全要素を同じ施術で処理する必要はない。まず、前景、中景、遠景のような距離の層、地面と壁や空のような大きな面、視線を導く方向を整理し、その後に必要な要素を加える方が空間は把握しやすくなる。メイキング形式の価値は、こうした優先順位を完成までの流れの中で確認できる点にある。背景を何を描けばよいかわからない状態から、画面の骨格、主な明暗、補助的な情報という複数の判断に分けることで、問題は具体化する。本書は、背景を一気に完成させようとする発想よりも、段階ごとに画面を成立させる考え方に読者を導く実用書として読める。さらに、Photoshop を前提に、試行錯誤を前進させるデジタル制作の視点を得る。本書は、Photoshop での描画を明示しているため、紙と画材だけで行う背景技法書とは異なり、デジタル制作の手順に関心がある読者に直接結びつく。デジタル環境では、描写を追加する能力だけでなく、工程を分け、画面全体を見直し、必要に応じて修正する運用が完成度を左右する。背景はとりわけ、画面の一部分を直したことが、遠近感や光の印象全体に影響しやすい。そのため、作業途中の状態を確認できるメイキングは、完成後には消えてしまう試行錯誤の意味を可視化する。重要なのは、Photoshop の個別機能を暗記すること自体ではない。どの段階で大きな形を確定し、どの段階で細部の情報を足すべきかという工程管理が伴って、ツールは背景表現に役立つ。本書は、ソフトを使えることと背景を組み立てられることの間をつなぐ教材として価値を持つ。読者は自分の制作でも早い段階で全体を確認し、修正しにくい細密化を後ろへ回すという、デジタル作家に適した作業の組み方を検討できる。そして、人物イラストの舞台として、背景を画面全体の説得力に結びつける。背景は単独で鑑賞される風景画に限らず、人物や主題を置くイラストの舞台として機能する。本書のような背景メイキングは、背景を単なる空白の埋め草ではなく、画面の状況を伝える要素として考える入り口になる。背景が加わることで、人物がどこにいるのか、どの方向から光が来るのか、画面にどの程度の奥行きがあるのかが読み取りやすくなる。一方で、背景の情報量が主題より強すぎれば視線が分散する。したがって、背景制作では書き込むことだけでなく、主題を引き立てる密度、明暗、色の関係を調整する判断が必要になる。制作工程を通じて見ることで、背景は対象を正確に並べる作業ではなく、 主役と周囲の関係を設計する作業でもあることがわかる。特に人物中心の絵を描いてきた読者にとって本書の実践的な位置づけは大きい。背景を後から付け足す発想を改め、構図の初期から空間を考慮することがイラスト全体の一体感につながるためである。最後に、網羅的な背景時点ではなく、制作例から再現可能な手順をつかむ入門書、本書を選ぶ際にはその役割を適切に捉える必要がある。確認できる紹介文からは、フォトショップによる背景制作のメイキングを一冊にまとめた本であり、建築、自然透視図法、素材表現を体系的、網羅的に扱うオーブの技法辞典とは異なることがわかる。つまり強みは、背景制作に関するあらゆる知識を収録することではなく、具体的な制作の進み方を通じて、読者が実作業へ移りやすくなる点にある。初学者にとって知識の項目を増やすだけでは、白紙の画面を前にした迷いは解消しない。どのように着手し、全体を整え、描写を重ねていくかを一例でも具体的に理解することは練習の足場になる。本書は短く実践的な Kindle 教材として、まず背景制作への入り口を作りたい読者に向く。一方、特定の建築様式の資料、厳密なパース理論、多数の題材別サンプルを求める場合は、専門的な資料集や理論書を併用するのが現実的である。この範囲を理解すれば、本書のメイキング中心という特性を最大限に活かせる。結論として、本書は、フォトショップで背景を描く過程を知りたいデジタルイラスト初学者、人物は描けても背景に着手しにくい人、制作手順を見直したい人に適している。特に完成作品を眺めて模写するだけでは、空間や画面全体をどう組み立てるのか理解しにくい読者にとって、メイキングという形式は実用的である。背景制作を大きな画面構成から描写へ進む段階的な作業として捉えられれば、練習時に何を確認すべきかも明確になる。フォトショップを前提としているため、デジタル上で修正と見直しを行いながら仕上げる感覚にもつながるだろう。同種の背景技法書には、遠近法や資料の読み方を後半に解説するもの、題材別の描き方を多数収録するものがある。それらに対して本科が際立つのは、背景への心理的な障壁を下げつつ、具体的な制作フローに焦点を絞っている点である。包括的な理論書の代替というより、実際に1枚を進めるための導入・補助教材として評価するのが妥当である。読後は背景を難しいものと一括りにせず、構図・空間・明暗、描写の順に分けて検討する習慣を作りやすい。専門資料と併用すれば、制作の着手法と知識の両面を補える。ご支援いただける場合は、ささみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。